今朝だってさ、体操の時、わざわざ直させたりしてさ、なんていけすかないんだろう。そうだったかしら。どこに目がついてんのよ。ふっと笑えてきたら、おかしさが止まらなくなって、サイは、ああ、嫌だ、嫌だと、手の甲で涙を拭きながら、キメの細かい顔を赤くして笑いこけた。なんなのさ、何がそんなにおかしいのよ。だって、気持ちが悪いわよ、言ってよ。ごめんね。なんだか急におかしくって。いつか、綾子が鉛筆を床へ落としたことがあった。それが転がって、隣の由美子の足元へ行った。由美子はもちろん拾ってやらない。そこへ五丁の飛田が回ってきて、鉛筆が落ちてるぞと言った。由美子も綾子も黙りこくって製図板に伏さっていると、飛田がポマードできっちりと分けている頭をかがめてそれを拾った。支給品を粗末に扱っちゃいけない。物資愛護、物資愛護。そう言いながら鉛筆を上げて、そのあたりを見回したとき、今まで知らんふりだった綾子が、あら、ルビーの指輪をはめた左手を少し反らすようにして出して、すみません、その鉛筆を受け取った。由美子が人を馬鹿にしていると後でプリプリ怒った。サイが困ったように受け答えしていたら、脇で爪をこすっていた豊子が、ふふふ、サイちゃんばっかりいい迷惑だわね。なぜあんなに言うか知ってる？サイの方は見ないで、なお作業服の袖で爪をこすりながら気を引くように聞いた。さあ、由美子さん、自分だって五丁が好きなのよ。だからよ、ね、わかったでしょ？それを思い出して笑えたのだったが、笑い止んでみると、サイにはあんなふうに自分を見ないで言った豊子の言い方にも何か特別なものがこもっていたようで妙な気がした。サイたちの部屋は娘ばかり20人足らずで、男の働いている大きい作業室から張り出しのように新造された一区画であった。みんな2ヶ月の見習いもここでやった新しい臨時の連中ばかりである。3時ごろ、大きい方の部屋で、飛田の何か怒っている声がした。言い訳らしい別の低い声がしたと思うと、いきなり平手打ちが聞こえた。飛田の手だと思うな。ふくらはぎが重たくなって、両肘を持たせた製図板に重心をかけて小休みしていた際は、びくっとした顔になって、ガラス口を持ち直した。ほどなく飛田が腕章のついた作業服に、幾分顎の張った苦い顔でこっちへ回ってきた時には、娘たちは皆緊張していろいろな髪型を見せながらひっそりと図板についているのであった。定時のサイレンが空気を広く震わして鳴り渡った。始まりは低く、次第に太く高まって、しばらくの間大空に音の柱が突っ立ったようにそのまま鳴ってから、低くなって消えるサイレンの響きは、いつ聞いてもサイに漠然とした怖さを感じさせる。あっちこっちでサイレンが鳴っているけれど、ここのだけはその幾通りかの音色をぬーっとしのいで、息も長く天へ大入道が立つようだった。このサイレンが鳴り出すと、その音の太さ高さから付近一帯の家並みの小ささが今さら感じられる。残業の日でひとしきりサイレンに震わされた空気も静まり、夕方の透き通ったような西日が窓から見える雑草の色を目にしますと、サイは冬の間には知らなかった気持ちが胸から足へと流れるのを感じた。淡い気だるさのような、また哀愁のようなその気持ちは、空気の柔らかなこの頃の夕方のひととき、サイのぽってりした一重まぶたを一層重たげにするのであった。窓際に小さい丸い腰掛けを持ち出して、膝の上に弁当の包みを乗せたまま、そんな気分でいるサイの脇へ、照子が、一緒に食べましょうね、と寄ってきた。年の少ない照子は、快活で弁当箱の蓋についたご飯粒を箸の先で拾いながら、あら、嫌だ。母ちゃんがまたこれ入れている。私、末広嫌いなのに。千葉の親類がこんなものをくれるんだもん。そう言いながら、サイの弁当をのぞいた。ちょっとおかず取り替えない？ 切り干しの煮つけをサイは昼も食べた。昨日弁当に入っていたのも同じものだ。王子のばあさんは元からそういうことを平気で下宿人の誰にでもした。この頃は物が上がったというわけでなおひどい。男連はだからじき弁当を持っていかないようになってしまうのであった。ね、あんたどう思う？ご長さん、本当にピクニックへ連れて行ってくれると思う？さあどうなんだろう。と言いつつ、サイの目はテル子が弁当の下に広げている古新聞の写真に惹かれた。ちょっと、何？その写真。サイが箸を持ったままの手でこちらへ向け直してみると、それはやっぱりそうだった。雄吉を迎えに行ったあの朝、やはり上野へ着いた山形県からの小学卒業生たちが一団で撮られていて、東北も雪の深い奥から来た少年たちは、かすりの筒っぽを着て、大きい氷を持っている。偶然こっちへ顔を向けている少年の丸っこく光ったように取れている鼻や、驚いたような真っ黒な二つの目は、その足元に置かれた新しい氷と合わせて、サイの心に迫ってくるものがあった。可憐なる産業戦士、晴れの入京、という見出しがついている。あの3月の第4日曜には、その前の日に卒業式を済ましたような少年たちが、万を超す数で地方からこの東京へ教員に引率されてきたのだ。よくニュース映画に思いがけなく出征している息子や兄の顔が映っていて、大喜びした話をサイは思い出した。この子の親がもしこの新聞を田舎で見たら、どんな気がしただろう。ああ、本当に写真撮ろう。サイは思わずため息をつくように言った。弟が今度日本橋の方へ来たのよ。ここで育ってここで勤めているテル子にその気持ちは通ぜず、悪気もない通り一遍の表情で、いいわね、寂しくなくって。あとは愛染かつらの主題歌を鼻で歌いながら丸椅子を片付け始めた。3週間近くなるのに、雄吉はまだ手紙をよこさない。ここでは、中の仕事のことを人に話すことを固く止められていて、親兄弟でも同じこと、と言い渡されている。自分の方から弟との間に置かなければならない隔てがあるようで、サイは何のための何なのかも一向知らず、ただ薄い白い紙の上に、朝から晩まで引いている、墨汁の線へ、訴えのこもった娘らしい視線を落とした。3. 夜勤で帰ったのは朝7時半ごろだったが、夕方4時にはまた出かける支度をしなければならない。5時から夜中の12時までで、次の日は定時で1日という順になっている。ピクニックの後から急に夜勤が始まったりしてまた忙しくなってきた。荒川堤へ行ったのはよかったが、昼から雨になってみんな裾をはしょって手ぬぐいを帯の上へかけて慌ただしく帰った。キコキコキコキコとポンプから洗濯だらいへ水を汲み込みながら、サイはその日の情景を断片的に思い出した。その町筋には芋の工場がどっさりあって、祠のように暗い仕事場の奥でうなりながら火炎が上がっていた。古原掛の丼のところだけ切ったのを前に下げて、道端の炭殻の中を箸でせせったいた神さんたちの姿。黒くって振動しているようなその町の中を出外れたら、包みはぽーっとなるほどはるばると伸びていた。川は本当に気持ちがよかった。川口へ来て、所帯を持ちな、暮らしいいぜ。まだ独身で、ここから通っている飛田がそんなことを言った。誰かが道の両側を見回しながら、だって、どっち向いたって真っ黒けな人ばかりみたいなんだもの。それがいいのさ。金気が染みついてるから虫がつかないよ。あや子が細かい目の紫と白の矢羽の合わせでパラソルを膝の前へつきながら河原でかがんで流れを見ていた姿がシャボン泡の中へよみがえった。 あらかた洗濯物が進みかかったとき、ばあさんがひょいと裏へ首を出した。おや洗濯か、さいちゃんはまめで見てても気持ちがいいや、若いもんはいいね。薄赤いむっちりした手が水のしずくを垂らしながら、襦袢を絞り上げるところを見ていたが、引っ込んだと思うと、ちょいとすまないけど、これもついでにザブザブとやっといてくださいな。焼きすぎの水ばきを突っかけて、自分の水色格子の割烹着を持ってきた。ここへ置きますからね、すまないね。サイがどうとも言わないうちに、素早くシャボン水の流れている叩きへ直に置いて縁側の方へ行ってしまった。芯から舌打ちしたいところをやっと耐えて、サイは唇を噛んだ。なんて気に食わないやり方をするばあさんだろう。まともに物を頼むということを知らないで。姉さんと呼んでいる、ここのかみさんの富代が、サイの母親の地続きで上京したのも、その連れ合いが高島屋の裁縫を一手でやっているというお針屋の口を世話してくれたからであった。ところが家の中のことや、サイのほかに4人置いている下宿人の世話は、連れ合いのおふくろであるこのばあさんが一切取り仕切っていた。富代は子供にかまけて、合間に賃仕事をするのが精一杯のように、まとまっては物も言わなかった。サイを今の勤めに振り向けて、女中に行っている先から暇を取らしたのは、周旋屋のようなことを商売している富代の連れ合いの寸法であった。そりゃおめでたい。まったく今どきいい姉ちゃんが、よその台所を這いずっているなんて気が利かないよ。ばあさんは一応戻ってきながらも、不安そうにしている際にそう言った。そうと決まれば、サイちゃんも立派なお勤め人だもの。安気に手足を伸ばすところもいるわけだね。耳の後ろから半分吸ったタバコを出して、何か思案しながら豆炭の火をつけている周太郎に、あの二畳を開けたらいいだろう、と言った。あそこなら家の者の目も届いて、サイちゃんも安心だし、15円で3度食べて一部屋ついて、大勉強だよね。うん、それにしても何とかしてもう3、4人東京で働きたいって娘はないもんかね。どうだ、サイちゃん、田舎の友達でそんなのないか。そんなことで月15円払う話もついたことになってしまった。サイはばあさんに押し付けられた洗い物まで竿に通してしまうと、徹夜してきた目玉の芯がズキズキうずくような疲労を覚えた。茶の間から吐き出したゴミが腹にくっついている手洗い鉢の横から上がって、サイは自分の部屋の戸を開けた。便所と手洗いの間に挟まれているこの二畳はおかしな部屋で、土台、塀も天井板もないところであった。低い頭の上から三方ぐるりと白地に紋柄の浮いた紙張りでできた部屋であった。おそらく素人細工のその紙張りは、柔らかくぶくついている上に、天井にも横の方にも汚点がにじんでいて、初めてそこに座った時、サイはネズミの小便のかかったボール箱に入ったような気がした。そしてこの頃の陽気になると、その部屋は本当にボール箱みたいな糊の匂いがするのであった。片隅に積んである布団を蓮階に敷いて、サイは横になった。とろりとしたと思うと、部屋のすぐ外の狭苦しい空き地へ、わーっと時の声を上げて、うちの子供が近所の仲間と走り込んできた。突貫、突貫、なんだい。しなへいのくせして、負けなけりゃ遊んでやんないから、わー。竹の棒で打ち合う音がする。遠くなったり近くなったりする、夢とうつつの境でその声を聞いていると、どの子か駆け回っている拍子に、嫌というほど二畳の窓へこけかかって、格子なしのガラスが壊れそうな音を立てた。サイは夢中でその騒ぎから身をかばうように布団を頭までかぶった。